はい、そして今日は第2歴代史21章を読みます。全部読みます。第2歴代史21章から読みます。はい、今日はヨシェファトの子の話をします。はい、そして一節からまず一節から四節を読みます。第二歴代史21章。ヨシェファテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子、ヨーラムが代わって王となった。彼には兄弟たちがいた。ヨシェファテの子たちで、アザルヤ、エヒエル、ザカリア、アザルヤ、ミカエル、シェファテヤであった。彼らはみんなユダの王ヨシェファテの、子たちであった。彼らの父は彼らに銀、金、エリスグリの、品々など多くの賜りものを与え、またそれとともにユダにある褒美の町を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だからである。ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人を殺した。はい、ヨラム、なんでそんなことをしたでしょうという今日の話です。ヨラムはお父さんはいい王様だったね。ヨシェファテ、ヨシェファテはユダヤの模範的な王様。その前の王様は、ほとんど模範的な王様。それは朝という朝王。朝は、最後はちょっと、罪を犯して、少しの病気によって裁かれたけど、でも、ここ、書かれている、後で書かれている通りに、朝は主に従いました。ヨシェファテはすごく主に従った。彼は最後にいろいろ間違いをしましたけど、でも、一応、その二人は良い人だった。じゃあ、なんでその次のヨラムはこんなにひどいことをしたということを今日考えたいと思います。まず、なぜということは、割とシンプルなアンサーがあります。それは20章のヨシェファテの最後のについて書かれていることであります。見てください。20章、そして30節から37節。はい。30節。Oh, yeah, I would love you to read it. 30から37、お願いします。
30から
37。はい。2nd Chronicles, chapter 20, verses 30 to 37.
このようなわけで、ヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲のものから守って、彼に安息を与えられた。このようにしてヨシャパテはユダを治めた。彼は35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサの道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かなかったので、民はなおも彼らの父祖の神にその心を定めようとしなかった。ヨシャパテのその他の業績は最初から最後までイスラエルの王たちの書に載せられたハナニの子エフの原稿録にまさしく記されている。その後ユダの王ヨシャパテは悪事を行ったイスラエルの王アハズヤと同盟を結んだ。彼はタルシスへ行くための船団を作るためにこの王と結んだ。彼らはエツヨンゲベルで船団を作った。その時マレシャノでドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって予言し、こう言った。 あなたがアハズヤと同盟を結んだので、主はあなたの作ったものを打ち壊されました。そうこうするうちに船は難破し、タルシュへそのまま行くことができなかった。
はい、そして21章6節、21 verse
6。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、ごめん、どこまで？
うん。はい、OK。OK、ありがとうございます。OK、そしたら、イエホラムというものは、なんでこんなことをしたというと、彼の妻、彼の奥さんはアハブの娘だった。アハブは北王国の本当にもう模範的な邪悪の王。彼はイスラエルの中で最も悪い王かった。王様でした。エリアの時の王様。なんでユダの王様はそのような人の娘を自分の息子に妻として与えたでしょう。それはよくわからない。けど、その最後ではちょっとヒントがあると思います。まあ、アハズヤはお父さんとよう似ていた。それほどは悪くなかったけど、でも同じように、協力しました。タルシシ、まあ、金持ち、金を掘るようなところに二人で行こう。まあ、とにかく、財産を得ようということ。多分、経済的な理由で、あと、まあ、治安、自分の国を守るために、そういうことを考えながら、もし、この息子とその娘は結婚したら、もう、イスラエルとユダは戦わないだろうという、そして、繁栄させるためにそうしたと思います。多分、そのような動機。彼は、悪い動機ではなかったけど、しかし、それは本当に妥協しました。なぜかというと、そのお母さん、アハブの奥さんは、バール、まあ、バールは、偶像、他の神、宗教の、神父というかな、神父でした。はい。そして、その娘も、同じような宗教に育てて、同じような考え方を持ってた。ので、イエロアムは、同じように妻の道に従った、うん、大変な状態でした。さあ次に21章の、11節を見てください。21章の11節OK? よろ
しいですか。
はい。
その上、彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に印鑑を行わせ、ユダを迷わせた。
OK。そして、自分の兄弟を殺すことだけではなくて、その影響は今、全イスラエル、全ユダに与えた。なぜかというと、その高きところ。それは、高きところというのは、偶像を礼拝するところ。だから、普通の人は、その、まあ、国の昔の習わしを守るような偶像礼拝というものです。彼はそれを残していた。人が自分で好きなようにさせたということ。はい。で、最後の箇所、読みたい箇所は、まあ、後はありますけど、基本の箇所は、22章の10節。はい、22章の10節。
アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。
OK。アタリア、その与えられた奥さん、娘、アハブの娘は、最初は自分の主人が亡くなった時に、神様は実はイエロアムを裁きました。大変な病気を与えて、彼は苦しみながら亡くなった。その子供は次に、王となって、彼はまたアハブの道に従って北の王国と協力しました。その子は殺された。主の御言葉によって殺された。そしてその時にアタリアはじゃあ他の王になれるような人を全部殺そうとして、自分が全ユダに治めようということでした。 ので、その時に実はアハブの家はすべてを持っているわけです。まあ、イスラエルのは全部自分の支配にあったし、そしてエフ王がそれを取って、それからユダ、アハブの家はユダを持っているわけです。そういうことになりました。さあ、それは歴史ですので、今どういう霊的な指導があるか、私たちはこれによって何が学べるか考えましょう。最初は、3つに分かれます。最初は小さな規模の教え、それは一人の信仰。ヨラムはとにかく兄弟たちは邪魔というようになったから、彼らは自分の政権に邪魔しないように、例えば彼がこうしようで兄弟たちは、いや違う、それは悪いと言われないように、とにかく彼らとその他の、頭たちを殺しました。そしてそういうことでした。で、結局彼は好き勝手にイスラエル、ユダに偶像礼拝を広めさせた。それは結局彼の人生であったこと。しかし私たちは、じゃあその霊的にどういうことがあったかをちょっと裏から 見ましょう。政治的にどうなっていたかというと、北の王国はアハブが支配した。アハブの家族が支配した。アハブは間違いなく、もし私は娘をその人に与えたら、さあ私は全イスラエルを守る、治めるようになるだろう。だから政治的にヨシファトは騙された。ヨシファトはスムーズな話によって、もう契約を証明してしまって、そして結果的に国を失ってしまった。その人に全部与えてしまった。政治的に。今でも国がそのようなことをするでしょう。一つの国は今、アフリカでそういう働きをしているでしょう。どの国でしょう。それは、私たちの大きな隣の国ですけど、ちょうど、そういうことをやっている。政治の世界では、それは普通によくやっています。だけど、霊的に今、三つ目の、見方、で、私たちには一番大事なのは、霊的にこれは本当にその裏にどうなっているかというと、サタンは神様の民を奪ってしまった。それは、一番裏の基本の、ことです。ヨシファトは神様の模範的な王様ですから、サタンは、さあ、その人は、私はなんとか、奪わなければならない。神様から取らなければならない。で、実はサタンは同じように、私たちを見て、これは神様の愛する子らと見ていますので、どうしても彼らを奪いたいと思っています。私たちもヤシファと同じように狙われるでしょう。じゃあ、どういうふうに私たちはそれを妨げる、防ぐことができるでしょう。彼の間違いを少し考えましょう。もし私は王様で、周りの人を全部殺す、だったら、本当に何をしたいと思う？自分だけで治めたいということ。すべてが私の思い通りに、行くように、私が嫌いなことは全部追い出すようにすること。そういう時に私たちはどうしても自分の意思しか認めない時に何があるかというと、サタンがその裏であなたを奪おうとしています。そういうことです。例えを与えましょう。マタイ16章、見てください。マタイ16章、21から25。 今はペトロは あなたはメシア、ダビデの子キリストだ、メシアだと告白した。すごい時でした。そしてサタンはそのペトロである模範的な信仰者を奪おうとしましたに違いない。マタイ16章、21から25を読みます。お願いします。21から25。
その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて挟め始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
OK、 箴言14章14節は、心の堕落している者は自分の道に甘んじる、自分の道に甘んじる。善良な人は彼らから離れると書いてます。自分の道、堕落するような人、結局サタンは落ちたでしょ。天から落ちた。私たちも神様に従わなかったら、この今の立場から落ちるでしょ。だから、私たちは堕落する、まあ、廃墟する、神様に従わなくなるときは、それはサタンがそれを起こしている。彼らの真似をしている。彼はそうしているから私たちも一緒に連れて行こうとしている。それを気づかなければならない。どういう時にそういうことがある？自分の道に甘んじると。もうすべて自分の思い通りに言ってほしいな。自分のしたいことはできないから嫌とか、自分の夢をもたらしたい。とにかく自分が一番大事。そういう自分がかわいそう。自分。そういう時に気づいてください。サタンは裏で、もう心の中に悪霊が入っているということは言ってないよ。ただサタンは裏から操ろうとしているということです。私たちをこかせようとしている、奪おうとしている。まあ、同じようにアハブの家はユダが欲しいから、そういう対策をしましたように、サタンが私たちが欲しいから、そういう対策をしています。ヨラムは他の人を全部殺した。アタリアは他 の王様になれるような子供を殺しました。じゃあ私たちは自分の道ばっかり気にするとき、まあ、同じことが行われるでしょう。気づいてください。危ないですから。じゃあ、まず、アタリアのこと。アタリアは、本当に王になるはずの人たち、まあ、その中で誰かが王になるはずだった、をどけて自分が、治めたいと思います。それで、神様は、ある人たちは治めるべきと言っている。まあ、例えば、簡単に言うと、国には政府、社会には、例えば警察とか法律とか、学校では先生の言うこととか、家では、主人かお父さん。それらは神様が治めるように任命しているものに違いない。うん、そして、その人が完全でなくても、もし私たちはアタリアのように、じゃあ私の方がうまくできるから、その人をどけようとしたら、どうなっているでしょう。サタンは裏でそういう思い、そういう思いを心に入れているに違いない。 だから気をつけなければならない。もちろんその子供たちはちっちゃかったね。あのヨラムが殺されて次にあのI forget his name now. What was his name? Joash. 違う。あの、その息子は、何だったっけ？アハゼヤ。すみません。アハゼヤ。アハゼヤは、ヨラムの、あの、息子で次王になったけど、彼は主の御言葉によって殺されて、裁かれて、そして、その子供たち、そのおばあちゃんが殺した。おばあちゃんが治めるように、その自分の孫を全部殺そうとしてた。それほど、私は治めたいと思っていた。じゃあ、私たちはどうでしょう？うまくいかないときに、あの、例えばあのテストでカンニングするときに、それはもう本当の、あの、するべきことをどけて、どうしても私は取りたいと思ってカンニングする。それはサタンが操ることでしょう。あの、気づかなければならない。私たちはみんなこういう問題がありますよ。なぜかというと、イザヤ53章では、我々は羊のように全部あの自分の道に行こうとしている。まあ、見ましょうか。あのイザヤ53章の、6節書いています。イザヤ53の6。私たちはみんな羊のように迷い、おのおの自分勝手な道に向かっていった。みんな、私もあなたもみんなも、自分勝手な道に行こうとしている。今日はあの、ラグビーの試合を見ました。楽しかったけど、その試合の終わったら、すぐ終わったら、そのもう一人のコーチが振り向いて、はぁ、もう、今こそ個人プレーをやめさせましょうか。なぜかというと、あの、もう本当に、4年生とか3年生、2年生のように、ボールを持って自分で行こうとか、他の人にパスしないとか、他の人を考えずに自分だけで行くことばっかりだった。まあ結局いい試合、楽しかったけど。でもそういうことがいっぱい現れて、コーチが、ああ、と思った。それは人間の性質。私たちはとにかく自分の好きなようにやりたい。でも、それはダメです。それは、あの、なぜダメでしょう？じゃあ、考えましょう。あの、イエロムは兄弟たちを、あの、殺したでしょう。じゃあ、兄弟たちを殺したということは何を教えているでしょう？あの、また、神言には神様の知恵がたくさん蓄えています。あの、17章17節。兄弟は何のためのものでしょう？カエンとアベルでは、その私は兄弟の番人という言葉で箇所が出てきます。それは兄弟の番人なのか？いや、その通りです。あなたは本当に兄弟の番人であるはず。けど彼は兄弟のことを全然気にしなかったから兄弟を殺した。まあ、ヨラムもそういう兄弟の番人なんていらないという、そういう人もいらないし、私もその人をあの彼らも私を入れないから、とりあえずあのどけよう。17の17、なんと書いてるでしょう。あの、友はどんな時にも愛するものだ。どんな時にも、自分が落ち込んでいる時も、あの自分が悪いことをしている時でも、本当の友達は愛する。で、同じように、兄弟は苦しみを分け合おう。ために生まれるということ。もう本当に苦しい時にその人は共に一緒に経験して一緒に励まし合おうすることができるようにそのためのもの。まあいろんなもう全部がうまくいっている時にあの兄弟はあの別に行ってもいなくてもいいけどでも本当に大変な時にどうするの？その時はもう親戚が自分を助けるために与えられている。神様は、その家族というものをそのために創造した。ね。だから、あの、家族は大変な時に、兄弟たちは大変な時に私たちを助けようとする、あの、ものです。しかし、ヨラムは、いや、それはいりませんということ。 じゃあ万が一私たちはヨラムのように振る舞っている警戒をしたいと思います。なぜかというときっとそうです。まあそのために聖書に書かれているでしょう。私たちはみんなこういうことをためにします。今でもしているかもしれない。神様に与えられている兄弟たちを殺そうとします。どういう意味でしょう。じゃあ私たちの万人するもの、最初は、まあ、他の信者たち。他の信者たちは、私たちを、助けるために与えられている。だから、交わりはすごく必要。交わりがなければ、もう本当に自分の考えしかないです。でしょ。本当に一週間だけでも、どれだけ聖書から離れることをみんな分かっているね。で、教会に戻ったら、もう本当にどんな考えをしていたでしょう、どんなに無駄な時間をしたでしょうとか思わない。もちろんそうなります。そして兄弟たちの顔を見るだけで、あ、そうですね、神様に信じなければならない、神様に頼らなければならない、もっと大事なことがあるでしょう、私の日常生活の勝手なこと以外にもっと大事なことがある。今週は祈り会の中で今マレーシアで逮捕されているクリスチャンのために祈っていた。その人はトミーが知ってる人、一人はトミーが知ってます。その団体はよくフィンランドで伝道してます。もうそういう人はすごく苦しいでしょう今。マレーシアなんてその前の大統領は敵に同性愛と訴えられて、もう死刑になりそうな状態だった。それは大変なところです。そのようなクリスチャンは今、どれだけ緊張してるでしょう。どれだけ、恐れているでしょう。まあ、そうならないように私たちは祈るべきだ。だけど、まあ、例えば僕は逆に自分ばっかりの、家のリフォームを考えたら、部分がないからもうダメとか、もう全然進んでないやんとか、もう別に来週でもいいようなことですけど、本当に大変している人いるのに、まあ、自分ばっかり考えたら自分の問題は何よりも大変に見える。そうでもない。だから兄弟が必要。兄弟、私たちは一緒に神様を礼拝している兄弟たちに会うごとにもっと重要なことにまた向くために与えられています。一緒に祈りましょう、一緒に学びましょう、一緒に交わりましょうそれで神様に従いましょう。しかし他のクリスチャンの言うことをいらん、聞かなくてもいいという考えはあるでしょう。私もよくあります。でよく言い訳あります。その人は別の教団だからそんな聞かなくてもいいその人はペンテコスタではないから、例えば聖霊のことが分からないとか、たまにそういうことを聞くでしょ。ああ、その人はあまり聖書について分からないから、彼は分からないから、そういう彼の意見はどうでもいい、そういう態度がありますね。他のクリスチャンは割に私たちの万人のために与えられているのに、私たちは軽く、ああ、その人の意見はいらん、と言うでしょう。しかし、そうではなくて、もちろん、みんなは正しいというわけではない。もちろん、みんなのアドバイスは正しいということは、もちろんない。けど、でも、聞かなければならない。なぜかというと、神様は、周りの兄弟たちを通して、私たちに話しています。本当にね、今週は、多分前は、違う教団の、その韓国の宣教師の方、多分10年前だったら多分聞かなかったと思います。正直に多分、あ、いや、もう多分何々先生の弟子じゃないかと勝手に思って、多分もう言うことを聞かなかったけど、でも今聞いたらすごくもう本当にぴったりしたことを言いました。本当に私たちは今祈り求めている答えの、それは一つだと思います。彼が、アドバイスをしたこと。だから、もう重要なことです。しかし、兄弟をパーッといらない というときに、そういう恵みを自分の人生から取り除きます。で次に家族。家族も私たちに与えられている人たちです。でもね、家族の問題は、でもあの人の罪がよくわかるから、あの人は全然祈ってないとか、あの人は勝手にとか、そういう悪いところは見ているでしょう。実は全ての人は同じです。みんなの部屋に入る権利がないから見えないだけです。でもみんなは同じです。それなのに、彼らは私たちにアドバイス、そして励ましとか奉仕をするためにしてくださるために任命されているから、クリスチャンではなくても私たちはとにかく大事に聞くことが必要。そして神様が個人的に私たちに言っていることを、それは彼らによって確認されるはずです。まあもちろんそうではない時がありますけど、その時も神様は知識を与えるけど、でも勝手にいらんということは絶対ない。僕もお父さんの、アドバイスによってすごく人生にいろんな恵みがあります。彼はまだクリスチャンになってないです。はい、次のね、アタリアの時に殺してた王様の一人は残りました。それは祭司のもう知恵によって彼をうまく取って、かつ隠した。その人は、ジョアシュという人でした。彼はちっちゃい赤ちゃんの時に助けられた。そしてアタリアは6年間治めた。そして第7年間にイスラエルはその子供を追おうとしました。だから彼はまだまだ若かった。まあ、小学生、5年生ぐらいの王様。マノアみたいな王様だったらどうなるでしょう。でも、マノアぐらいの年、どう思います?もっと若いかも。じゃあ、マノアはみんな従うことができる?この人を国のこと全部任せることができる?まあ、ちょうどそういう時です。でも、神様、もしね、第二歴代史、後で23章を詳しく言ったら、もう彼はどんなに助けられていたことは、書かれている。多くの祭司は彼を守っていた。多くの兵士は彼を守っていた。そして多くの知人が彼の周りに、いいアイディアとかを与えて、神様はあらゆる助けを与えた。私たちはね、自分の上にいる人たちには従いにくいでしょう。特にその人は、いや、明らかに未熟とか、明らかに、できないとか思うでしょう。でも本当に神様が任命した人は、そうに見えても、神様は助けるから、信頼できる。従える。それが、結局、失敗になっても、その失敗によってあなたは決して、損はないですよ。恵まれる。なぜかというと、それも神様から与えられていることです。その次は、私たちの周りの万人のものは苦しいことです。苦しいことは、もちろん自分の道ばかり甘んじる人は苦しいことを望まないでしょう。だけど、私たちはそうじゃなくて、苦しいことによって恵まれている。ペトロは、もう主よ、こんなことはないように、あなたは、異邦人の手に渡されることなんてないでしょう。でも、ペトロは、イエス様はペトロを見て、下がれ、サタンと言いました。サタン。あなたは邪魔するものだ。なぜかというと、これは本当に神様の御心と知ってるのに、あなたは、それを、逃れようというアドバイスを与えている。もちろん私たちは苦しいことを選べないけど、でも神様はそれによって私たちの、目を開く時がある。私たちのプライドを下げることがある。私たちに導く時がある。もう神様はとにかく苦しいことによって私たちを成長させます。もし苦しいことがなければ成長はありません。 完全にありません。あの道具は鋭くなければ何も何の役には立たない。のみとかあのノコギリが鋭くなければ何もない。けど鋭いからこそあの綺麗に切ることができる。鋭ければ鋭いほど綺麗にあの切ることができる。同じように苦しいことは私たちのために与えられている。それを殺してもならない。じゃあ例えばあまあ苦しいことはあるものだと別にやってもいいという考えがあります。でもそれでも殺そうとしている場合があります。気をつけなければならない。例えば大変なことがあってでしょ。例えば誰かと喧嘩する。そして例えば後で自分が間違った。なるほどと。じゃあもういいわ。まあそういうものですと思って去っていってしまう。その場合は実は私たちはその万人主の召使いを殺した。なぜかというとその状態によって私たちは考えるべきところがあります。イエス様がそれで私たちに教えることがあります。まあ実はあの最近そういう実例を見ました。誰かが怒った。で、後で全然怒る理由、根本はなかったことになりました。でも、本当にその人は考えたかどうか、それは微妙です。もしかしたら全然忘れた。けど、その時に、あ、なんで怒ったか。私は勝手になんか思ってしまったか。私は人を裁いたか。そういう時にもう自分の本質が出てくる。それで、あの、まあ、フラッシュライトを暗いところに照らしているように、あらゆる問題を直すべきところが現れる。その時に直せなければ意味ない。だから、まあ、大変なことがあるものだと終わりということは、夜のように兄弟を殺すこと。大変なことによって学びましょう。イエス様はそれで何を教えているでしょう。その敏感に聞き従いましょう。ね。すべてがうまくいくときに、神様の声はあまり聞こえないでしょ。けど、大変なときに、まあ自分の罪とか、他の人の罪とか、その二人の関係で、あ、なるほど、それで悪く言ってしまったとか、そういうことがよくわかるようになります。それで自分も知恵によって成長することになります。はい。ということで、まあもちろん聖霊。聖霊が一番私たちを守るもの、守るように与えられているもの。どういうふうに、その万人を殺すかというと、新約聖書に書かれているように、その、What's that scripture? Don't quench the spirit.
First
Thessalonians 5:19. はい、第一テスラニア5章19節。Praise God for children's songs. 聖霊を、what is the word? 塞ぐことをしないようにとか、ちょっと忘れる。まあ、読みましょうか。First Thessalonians 5:19. 第一テスラニカ5章19節。はい。第一テスラニカ5章19節。はい。御霊を消してはならない。消すね。御霊を消してはならない。御霊はいつもあなたを守る。御霊はいつもあなたに知恵を与えようとする。いつもあなたを導こうとしているでしょう。どうやってその兄弟を殺すかというと、まあ、例にあって歩まないこと。テレビばっかり見るときに、例にあって歩んでいないでしょう。自分の問題ばっかりを考えるときに、思い煩うときに、恐れるときに、お金どうする、友達どうすると悩む、でも祈らないときに、それは御霊を消してしまっています。まあもちろん、その悩みによって、私たちは守られているから、神様の方に行って、じゃあどうしたらいいか、神様に任せます。教えてください、導いてください。そういうときに、本当に守られますけど、でもそういう一歩 踏み出せなければ、それはもう結局聖霊によって歩んでない。で、神様の大事な導きは見出せない。はい。まあ結局そういうことです。ので、まとめます。ヨシファットにはいい王様だったけど、この失敗をしました。自分の経済とか自分の国の状態がうまくいくように妥協してしまった。その妥協は本当に次の3世代に大変な結果がありました。自分の国がサタンに奪われました。あなたの人生、あなたの子供たち、あなたの家族、あなたの、今彼の将来はサタンに奪われないように、そのような妥協はしません。気をつけましょう。そして、神様がせっかく与えているあなたを守るもの、他のクリスチャン、家族、患難、大変な経験と、まあ、聖霊の歩みを殺さない。それを大事にしましょう。それはあなたのために与えられているから、生かしましょう。そして自分が治むべきではない、他の人が治むべきだというときに、当たり前のようではなくて、治めさせましょう。従いましょう。どうぞ。自分の道じゃなくて、他の人にそれぞれの道に歩ませましょう。ね。もう私にはどうでもいい。はい。最後でもいい。私は受けても、合格しても、失敗しても、まあ、神様に任せます。そして導かれるに違いない。そういうことです。自分になると、自分の道、自分の夢、自分がうまくいくように、そうでないと、言ってしまう。そういうことは、サタンが裏から、パチッ、奪おうとしています。はい。ということで、そのレッスンでした。はい。祈りましょう。皆様、感謝します。あなたは、本当に私たちを守ろうとしていますので、本当に、いろいろな、方に私たちに守ろうとしています。どうか私たちはそういうせっかくのものを殺さないように助けてください。本当にそれを気づかないことが多いんですけど、どうか神様、聖霊によって聖書を学びながらそういうものを気づくように私たちの目を開けてください。そして心を守ってください。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。